今週も始まりましたディスカバリーミュージックドット JP の時間でございます。あっという間に6月に入って、
え、
入ってんだって。
え、そうなの、
うん、私たちもう2月ぐらいかと思ってましたけど
そうそうそう、時が止まってるのか走りすぎてんのか分かんないけど、
どうか分かんないですけども、うん、6月ですって、はい。6月はやっぱりね、うん、結婚ジューンブライドっていうぐらいですから、
あら
やってるらしいですけど、
あら
あのね、うん、プロポーズってあるじゃない、
はい、
なんかこうドラマチックなプロポーズを期待してる女の人とかもいるみたいですけども、うん、あのね、やっぱりうまくいかない例もあるみたいで、
プロポーズが、
うん、
はいはいはい、
あの、ね、うん、結構あるみたいで、
あのよくあるサプライズプロポーズとかって、うんうん、はい、ね、よく YouTube とかいろいろ出てるけど、
はい、
あれってまあほぼ成功するからやってるんだろうけどね、
うん、でもそのサプライズも失敗する人がね、うん、意外といるみたいで
悲しい、
大丈夫ですか、
誰は
まだですかまだみたいです、じゃあ今日も元気いっぱいディスカバリーミュージックドット JP 始まり、さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
汽車も過ぎた、汽車を見送る。
私たちほら天の尺だから、
うん、
幸せなね
6月の、
うん、かけると思ったら大間違いですから、
そう来ないんだよね、
来ないのよ
彼氏がね、
来ると思ってたのに
来ないんだ、
ちゃんと待ち合わせしてたはずなのに
時間間違ってんじゃないの、
いやびっくりですね、
うん、午前5時じゃなくて午後5時だったのかもしれない、
いや午後5時の逃避行もちょっとなんか雰囲気出ないよね
あでも分かんない、ほら容疑者までいかないか、遠いとこだったら容疑者になって、
なるほどですね、
うん、っていうのもね、
うん、うん、逃避行お届けいたしましたけど、
そういえばね、うん、6月ってまあ一応その今さっきの話ジュンブライド結婚とかで、はい、で昔ね友達たちと盛り上がって、うん、あの結婚式のね、うん、まあ、披露宴の話になって、はい、私一つその考えた演出があって、まあ、その時にそのよくあのちょうどまだねその披露宴結婚式っていうのが華やかな時代だったから、うん、こんなのはあれだねあははとかってやってたんだけど、私考えたのが、うん、新郎新婦の、まあ、入場じゃなくて登場ですって言って、はい、新郎は下から上がってくる、
お
新婦は上から降りてく
る、あそういう設備があるの、
そして、そして、いやないないね、私はいいですね、はい、考えてで来てるお客さんに、うん、手元に、うん、なんていうの動力をするボタンを押してもらって皆様のお力
で
うまく合わせてくださいって言って
それすごいじゃん、
もうさ新婦側のひいおばあちゃんあたりも死にそうになりながらボタンバーッと押して
早く合わせな
くて、そうそう、でもねずれてくのよ
いやでもそれさ、うん、もしかしたら結婚に微妙に反対してるさ お父さんとかがさ全然幼かった、
ね、幼かった、逆に押しすぎて、うん、あの今度いきなり新婦がすっごい天井までとこ
めぐり会えるかどうかは
そうなの、
あそれ面白い、
来てるお客様たちの力で、
ね、面白い面白い、なんかこう実はね、うん、その来てくれた友達の中に、うん、あのよく、
はいはいはい、
旦那さんのことをよく思ってた、
ね、あと元カノとかね
とかね、
うんうん、
いたらもう大変ですよ、それ面白いですね、
そうで結局ぴったり合わないと式始まらない、結婚できないっていう、
大変システムなんだね、大変それ、
うん、
いいです ねそれやってみた方がいいんじゃないですか、
ね、
全国のホテルの皆さん、
ね、どっかで考えてくれたらいいなと思うんだけどな、
やりたいです私
そう
もう私が結婚式出るって言ったらもうあの後押ししてるようなね人たちばかりですから、
うん、
もうしますよ、
もうね行ったり来たりで絶対2時間ぐらい会わないままに、
でも最近あれよ宇佐さん握力落ちてきたからあんまり押せないかもしれない、
ね、いや押すのはいいの、握るのがダメなんで
わかりますかこの違い、皆さん握力落ちてくるんです、
握力落ちも本当に ねキャップも開かないんだよ、
開かない、うん、もうあまりの握力落ちてきたらそれ肝臓悪いサインですから気をつけてくださいね、
わかりました、そうなんですって、
本当にね、はい、いや何の話してたのか分かりませんけど
そんなこんなで6月ですと
ですって、はい、6月ね、
はい、
そのプロポーズね、うん、失敗する人も多いんですって、
多いんだ
って、うん、あのてっきり相手の女性もしくは男性も、うん、あのもう結婚だなっていう気持ちになっていると思っていたのに、
はい、
いたのに、
いたのに
いざプロポーズすると、えそんなこと何にも考えてなかったみたいな人とか、 あとなんていうの、なんかその相手のことがとても好きだから結婚しようっていうんじゃなくて、
うん、
あのそろそろ付き合いも長いしとか、うん、なんかそういうなんつうの理由がね、
うん、
あのこうそういうなんていうでしょう、相手のことじゃない理由とかだとこうがっかりしちゃって、
あ、そうかそうか、
あ、そういうの嫌だわとかっていう人多いみたいですね、なんかねちょっと引っ越すことになったから、うん、じゃあ結婚しちゃおうかとか、
あしちゃおうか
とか、
うん、
そういうのね、うん、嫌なんだって、うん、女の人は、
うん、
これから、今月もしかしたらこのラジオを聞いてる人でプロポーズしようとしてる人いるかもしれませんから、
はい、最近ね、あの昔は必ずプロポーズ、必ずって言ったらまあなんだけど、プロポーズは男性側からするものだっていうような意識あったけど、うん、
はい、
もうここのところはずっとあの、まあ、逆プロポーズというあの女性側からね、うん、言うっていうの
も、ね、すごいですね、
うん、
なんて言うんですかね、指輪とかも女の人用意したりしてるんですかね 私と結婚してくださいねっ て、 キランって言って
ほらこの指輪私にはめなさい、うん、
あ怖いな
上からだ ね、
ねえいやでも変わってきてるんですね、
う
ん、
そうだね、
うん、男の人がなかなか言ってくれないから、うん、だったら、うん、自分から前に一歩出てみようかと、うんうん、いうことですか、
うんうん、なんかね別に悪くない
って悪くないですよね、うんうん、でも私もどっちかというと考え方が古いタイプなので、はい、できれば男の人がとても恥ずかしげに言ってくれた方が雰囲気出るんじゃないかなとおばちゃん思いますけどね。
名字を変えてみる気はないかい。
ないかい、うん、
ないです
はい、うん、じゃあ、うん、もう一曲、はい、行ってみましょう、はい、
星を見上げ君のことを思った あの日の胸の熱い炎
二人で
や、その結婚といえば、
はい、
写真撮るじゃないですか、
うん、はい、
でやっぱりまあみんな20代でするのか30代でするのか、
うん、
40代でするのか、うん、いろいろ年代はありますけども、はい、結構こう皆さんキラキラとしてる時に写真とかっていうのを撮っていると思うんですけれども、うん、まあ年を若干いってからでも、
はい、
幸せな時のね、うん、顔を撮っておくって、なんかこういう、うん、記録として、うん、あの時はどうだったねっていうのを撮っておくっていうのもあれですけども、
うん、
やっぱりさ、とはいえ、
はい、
年取ったら隠せないものも出てくるってなると、うん、女とあらば、うん、なんかもうちょっとあるんじゃないだろうかとか思っちまうのが女の心理ってもんで、
うん、
そう考えるとですね、
うん、
やっぱりあんまり写真に写るの好きじゃないとかっていう人もいると思うんですけども、うんうん、でも、うん、その中でも、うん、若い時に、
はい、
たくさん撮っておいて損はないんじゃないかなっていうのは、
うん、
おばちゃん思います。
おばちゃん思いますか、
うん、思います、うんうん、本当に、
うん、
そこしかない、
うん、
肌にしても髪にしても、うん、体つきにしても、
うん、
なんかこう若さっていうものとか、
うん、
こうツヤっとしたものが溢れている時に、
うん、
たくさん写真を撮っておくっていうのは、
うん、
まあ、いずれね、
うん、
お母さんもこういう時あったのよなんて、うん、嘘とかって言われるかもしれませんけども、
うん、
一応撮っといて損はないんじゃないでしょうかね、うん、
またそれとはちょっと形違うんだけど、
はい、
私はやっぱり女性はね、
うん、
ウェディングとか、
はい、
花嫁、まあ、衣装、着物の方はちょっと大変だから、ウェディングドレスっていうのは、
うん、
やはりどこかで本当に全く嫌いっていう 120% 嫌いっていう人って少ないと思うんだよ、
うん、
でも今こうやって意外とこうほら独身で過ごしてしまう形多いじゃない、
うん、はい、そうですね、
うん、だとしたらそれこそいくつになっても写真だけ、
うん、
でしかもそれ一人で撮るとちょっと何だからね、うん、
はい、
30代40代50代でも、
はい、
独身でもいい、既婚者も混じってもいいと思うのよ、
うん、
グループで女性だけで、
うん、
ウェディングを着て化粧もして、
はい、
写真だけを撮るっていう ね、
うんうん、素敵ね、
そういうね、いいんじゃないかなって、それで楽しむっていうの、
うんうんうんうん、
で
いいですね、
うん、そういうサービスっていうかあってもいいんじゃない、誰にどう何をするわけでもなく、
いいよ、身内とかね、今日、うん、ホテル側に提案するもう今日2つ目のいいことが出てきましたよ、
ね、もうやっぱり一度女性だったらすごくこう綺麗にして、うんうん、何かに一つ自分普段のね、
はい、
自分とは全く違う形になるわけでしょ、うん、花嫁っていうのは、
そうね、
うん、そうウェディングドレスなんてまして着る機会がないとしたら、
はい、
そういうサービスっていうかそういうのなんかあってもいいよ、
いいね、いいね、
もうそれやった後にその仲間内で飲むお酒って楽しいと思う、
そうでしょうね、
うん、ちょっといや私あっちのドレスの方が良かったとか、うんうん、いやでもすごい綺麗だったよとか言いながらね
ねえ、
うん、
いやそうね、ドレスってそんなちょっとしたパーティーに出るって言ったってドレス着る人はあんまりないですからね、
ないよね、まして北海道なんて、うん、まだ、まあ、それもちょっと昔だけど本州の方の結婚式って割と夜は、
うん、
まあ、招待制だったりするから、はい、そのカクテルドレスみたいにね、はいはいはい、ロングドレスで若い子が着てたりとか、
はい、
あったりするんだけど、
うん、
ないね、ないですね、なかなかね、
うん、いや楽しいかもしれない、
本当に年を取ってくるとね、うん、黒い礼服を着る機会の方が多くなるからね、
いや本当になんかそれリアルな話ですよね、
うんうん、だとしたらね、うん、ちょっと夢をいくつになっても見せても、うん、見せる、
うん、
サービス、
うん、
うん、
いいんじゃないでしょうか ね、
いいでしょうかね、うん、
どうですか全国のホテル、
はいね、ホテルだけじゃなくてもいいし、うん、なんかねそういう美容室が主催してもいいし、
あそういうのもいいね、
うん、
ちゃんとセットでなる、
そうそうそう、ね、うん、
いやそれを考えると、
うん、
宇多田ヒカル普段ステージやって、うん、普段着ないような服を着たりとかはしますけども、はい、うん、私も早く誰かの結婚式に参加したくてとにかく
そうだね、それは言い続けてるよね、
コンサートは関係なくちょっと着飾ってお出かけしたい、
うんうん、
同窓会って言ったってみんな一緒じゃないですか、ね、普段着ないような服を着て行けるっていうね、楽しいよね。そういう機会をぜひ多く作っていこうじゃありませんか。
行きましょう、
はいはい、それではもう一曲お届けいたします。
私の心の目とこの無駄なロン毛は全て感じることができるんです。さあ、あなたを占ってあげましょう。
というわけで結婚話なんかしちゃったくらいにして
、はい、
そんな大人を差し置いて、子供たちは無邪気なもので、いやと言いつつも今時の小学生、特に女の子、化粧も始めてるみたいよ。
小学生、
やめとき
な やめときなよ
って思うよね。なんだかね、多いみたいよ。どうするの？
そうなんだ。それは何の影響？
いや、やっぱり雑誌だったり、ティーンエイジャー向けの雑誌だったり、そういう若いモデルさんとかね、カリスマ的な子がいたりするんでしょうね。
はいはいはい、なるほどね。
で、女子はもうどんどんどんどん昔から女の子の方がおませさんというか、早めにこうちょっと大人風な感じ、
いろんな面で成長も早かったりするから、
はい、そんな中ね、私はね、安心したことがあります。
何でしょう？
男の子、なと思ったのが、あの会社のそばをこう歩いてるとですね、小学生の男の子って 4,5 人のグループがこう、ランドセルで元気をこう帰り道、学校終わった後歩いてて、1年生になったら、1年生になったら友達100人できないよ、これねリアルな話その後にちゃんともう一回歌い直して、1年生になったら友達5人はできるよね、 みたいな。あすごい。そのね、うん、友達同士で仲のいい感じがある、はいはい
は
い、
あその5人なんだ。
そうなんだよ、もうお前ら最後まで仲良くいろよみたいな、うん、幸せな空間、うんうん、それをきっと女の子が遠目で見てたらガキねとかって思っちゃったりするんですかね。
特に小学校の低学年になるとあの、うん、女の子の成長が早くてその辺がはっきりね。
そうだね。それがまあ悪いとかじゃないんですけれども、うんうん、男の子はいいね、まっすぐでまっすぐもう女の子はどんどんどんどん世の中の流れを吸収して吸収してい
やでも小学生でお化粧はちょっと ね変われるものならその肌にこっちが
変わりたい
と思うもんね。何にもしなくても
プリプリのツヤツヤの、ね、あらそういうこう会えなくなっちゃうのかな。
いや
そんなことないよね。
そんなことないよね、うん、
いると思うんですけども、うん、その一部かもしれませんけどね、うんうん、みんながみんな化粧してるわけではないとは思いますけども、うんうん、いや大事にした方がいいよその宝物の肌。
そうだよね、うん、ってそう思うってことはかなりこっちの
そうだね、
ゾーンに深く深く入り込んでしまったせいだろうけどね
やりたくなくてもしなきゃいけない時が来る、うんうん、その天然の宝石をどうか、うんうん大事にしてもらえるようになんて思うわけです、うん、ね、
うん、そっか、うん、しみじみとちょっとあれだけど一曲聴きましょう、
はい、そうしましょう、はいはい、
冷めた紅茶飲み干しさよならの口づけ笑いながら交わした別れの朝二人は白いドアを開いて駅に続く小道を何も言わず歩いた言わないで慰めは涙を誘うから触れないでこの指に心が乱れるからやがて汽車は出て私はちぎれるほど手を振るあなたの目見ていた
Discovery Music .jp
ところで、
はい、
宇佐さんは、うん、絵は好きですか？絵画？
うーん
そんな、
うんうん、あのね、ダメ
ダメな方
そういうね、知識もないしね 多分そういう審美眼的にこれが素晴らしいというのはね、うん、ない
ない
ない。
でも例えばですよ、
はい、
よくホテルに行くと、
うん、
8割型9割型の勢いで壁には何かしらの絵が飾ってあるんですけど、
うん、そうだよね、う
ん、あれはこう何ですかね、昔からのなんか伝統というか、
まあ、
何なんですかね、
アクセントというか、
ね
ね、やはり何もない壁よりは一つ、うん、まあ、もちろんそこをそのホテルを建てた創業者とかそういう人たちが、うん、はい、よく収集っていうかね、
うん、
そういう絵画とか美術系が、
はい、
造形が深くっていうのもあったんだろうけど、そこからの流れで、うん、やはりなんかあるとないとでは
やっぱ違うんだろう ね、
空間とか一つあることによって例えば何か精神的に、
うん、落ち着く
とかね。
いやそれがね、
うん、
落ち着くような絵だったらいいのよ、うん、もうなんかおどろおどろしいタッチのさ絵とかさ、
うん、
あとなんて言うんでしょう、今時のホテルだと割とどこ泊まっても、うん、ビジネスホテルだったとしても、うん、そのシンプルな額で、うん、なんてなくこう飾ってあるね、
はい、
まあ、サイズで言ったら30センチないし30センチぐらい、
うん、
30センチ四方ぐらいの、
うん、
なんてなさでポンってあるぐらいだったらね、
うん、
いいんですけども、うん、昔ながらのさこう金のさ、
うん、
ブワーってなんかこう立体的になってるような
絵の方額縁、
うん、それが、
うん、
なんで、
うん、
横に1メートルぐらい、横1メートル、縦80ぐらいのね、
うん、大きい
大きい絵がね、うん、狭いシングルルームでバーンってやった時おいおいおいおいって思って、
それはどうして
そういう風にするの、私たち疲れ切って帰ってきてやっと眠れるっていう時にもうちょっと横になってチロって見たらそのでっかいおどろおどろしい
おどろおどろしいんだやっぱり絵が、何かを隠したいの、
いや
それ外してみたら何かあったかもしれない、
やればよかった、
怖い、でもその方が怖い、ちょっとそれ何か見つけてしまったら、
ったら、ね、
怖い、
うん、いやそうですよね、昔だったら何ですか、 お小遣いっていうかへそくり、
うん、
へそくりとかを隠すのに、
ね、そういうのだったらいいけどね、
いいけどね、なんかお札みたいなの出てきたら嫌だもんね、いやでもサイズ感は絶対間違いないでほしい、
それがシングルの部屋にそれは、
ね、ないないね、
メンタに確かにないと思うけど、
ね、この同じような思いしてる人きっといると思うんですけど、今一度考え直していただきたい、
そうだ、ね、
でね、あまりにも気になったもんだから、
うん、はい、
アンケートをね、
うん、
ちょっと書こうかなと思ったんですけども、うんうん、かつてのそのホテルの泊まったお客さんのアンケートを載せた資料みたいなのがあって、
はい、
書いてあったんですけども、
うん、
その中にちゃんと私と同じ思いの方がいらっしゃって、
うん、
絵がでかすぎると
、うん、
ちゃんと改善していただきたい、
そうか書いてあるのに、
うんうん、
いやでもそういう声は大きくもう 何回何個もあれば、うん、変わるのかもしれない、
小さすぎて怒る人いないと思うんですけどもね、
そうだね、
やっぱり
シングルルームには別にちっちゃいので、
うん、
ね、ロビーとか、
はい、
そういうところ、階段の踊り場とか、はい、ああいうところにはそれぐらいの大きさでいいと思うけどね、
間違ったんだねきっとね、飾る人がロビー用だって言ってるのに、
ロビー用
だよって言ってるのに間違った
間違ったまま
部屋の方に持ってっちゃったんでしょうね、そうなんです、
うん、
皆さんも絵とかあんまり気にしないかもしれませんけど、
うん、
ぜひチェックしてみてください、
はい、
果たしてその部屋のサイズに合ってんのかどうか
そうだね、
私だけじゃないと思います、
うん、
はい、ちょっと愚痴こぼしちゃいました、はい、じゃあもう一曲
いきましょう、
いきましょう、
はい、
夢の坂道はこの葉模様の石で 畳まばゆく白い長い壁、足跡も影も残さないでたどり着けない山の中へ続いているものなのです。夢の夕日はコバルト色の空と海交わってただ遠い果て、輝いたという記憶だけでほんの小さな一番星に追われて消えるものなのです。でも手を振るようだ、背中の夢に浮かぶ小舟にあなたが今でも手を振るようだ。畑の中の戻り道、ウォーターメロンの花の中に数えきれない長い年月、うたた寝をするものなのです。あなたが今でも手を振るようだ、背中の夢に浮かぶ小舟にあなたが今でも手を振るようだ。
うささんはシャワーヘッドにはこだわってますか？そんなんでもない。
そんなんでもないというか、まあ今のはあの
ナチュラル、
うん、
あのこう大きい丸になって
る、わりかし大きめ、
あ、いいです ね、うん、あれ本当にいいね、
うん、
大きいのね、
大きいのは ね、
うん、いや考えた人さすがと思いましたけども、
うん、ね、いろいろあるからのヘッドだけでもあのなんだっけ、水を出てくるあれをイオンかなんかに変えられたりとか、マッサージなんとかでね、うんうん、自宅のもちゃんとそこだけ変えられるようにいろいろ
なってます、ね、
ホームセンターに行くと売ってますが、
売ってますね、はい、そんな中、うん、またホテルの話に戻りますけども、
はいはい、なんとなくうっすら予想がつきそうな話だけど、
そうな話ですけども、うん、はい、もう何度も言わせてもらいます。いや、あのとても田舎で、
うん、
水圧が低いっていうのはね、
はい、
今までも何箇所かありましたけれども、うん、水圧が低いっていうのはもう 以前の問題で、うん、シャワー以前の問題で、はい、ちゃんと工事入っていただいて、うん、ちゃんとした水圧に戻してもらうしかないんですけど、うん、いやその水圧が低いおかげで、うん、ね、うん、チョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロチョロって流れてるところで、うん、泡立った頭体を流し終えるには、うん、普通の3倍から5倍の時間がかかる、
ね、そうだよね、う
ん、それはもちろん大変だって、
はい、
で低いのも問題なんですけど、はい、高いのもこれまた問題で、
わかるわかる
わかる
わかる、私もかつてちょっと経験したことあって、
ありました、
うん、ありました、
だいたいユニットバスですけれども、はい、その自分を通り越してくるのね、
あーそっちの方、
そうそう、頭の上に向かって、
はいはいはい、
もう向こう側に向かって飛んでくぐらいのやつとか、
ジャンコはこう必ず固定させて使う、
そうですそうですそうです、
あそっか、あ私はね
持ち派なんですね、
持ち派で、あ私がかつて経験したのは痛いのあのほら、両方お湯とお水をうまく合わせて調整しなきゃダメなんだけど、はいはい、いい温度にするにはある程度出なきゃダメで、
そうね、
出た瞬間に痛いの、
痛い、
出すぎて、
でもそれちょっとこう下げまた緩めると
温度冷たいか熱いかどっちしかなくて、はいはいはい、痛いっていうぐらいすっごい強いとこが一回かつてあって、
あるある、
頭皮
マッサージだね、
マッサージにしては強すぎるのね、
なるほどね
本当に
もう修行だよねそうなってくるとね、うん、肩とか腰に当てるしかないもん ね
そこならね、
うん、いや、うん、圧が強いっちゅうの通り越しちゃうんだ、
通り越しちゃうのか、
こう背伸びしてさ、こう裸で背伸びしてこう当たるようにこうやるんですけど、うんうん、通り越しちゃってね、どこで洗えばいいのかな、
そうか、壁洗ってるのね、
うん、私の身長でそう思うってことは、うん、
はいはいはい、
ナリコとか、うん、知恵とかはもっと大変なことになって、うん、一番壁際にねポジション取ってね、
はいはいはい、くのいちのように張り付いて、あるいはヤモリのように、
うん、そうそうそう、うん、やってんじゃないかななんて思いますけども、うん、あ、そっか、手持ちでいけばいいのか、うん、そういう時は、
うん、
今まで一回も考えなかった、
そうなんだ、逆に私はそっちの方がやりづらいから、うん、手持ちで自分のこう当てたいところにこう当てる風に、
ね、私が踊らされてる
そうだね
こうね、うん、はい、皆さんはどっち派ですか、水圧には気をつけてください、
はい、
はい、じゃあ次はどんな曲にしましょうかね、
水圧の強い歌、
強い歌いきましょうか、うん、
はい、
はい、
泡沈む なの恋の季節なの、恋の季節なの。
懲りもせずまたホテルの話続けていいですか。
はい、は
い、いや宇佐さんだったらもしかしたら知ってんじゃないかなっていう気がするんですけど、
なんじゃ
あのホテルのベッドの上にある布、
はい、
あ知ってる
知ってる、ね、知ってる、あの細く細い、
はいはいはい、
うんうんうん、
知ってるんだなやっぱり皆さん私は知らなくて、
あの
なんだこれとペラペラペラペラ
なんか中途半端だね、
中途半端な、
幅でって
なんか、
ね、
何にも使う用途もわからないしなんだかどこ行ってもペラッと置いてあるし
あれはねこう場所を考えれば、
はい、
なるほどって、まあ、
うん、
西洋というか、
はい、
ね、あの靴のまま、
うん
うん、コロンと横にな
れる
ように。
いやでもさ、
うん、
あの西洋の外国の方は、
うん、はい、
ベッドの上も靴でパーンって行くんだね。
行くね、まあ、映画とか見ててもそうだよね、う
ん、すごいね、
うん、
もう考えられないというか、またベッドの上ぐらいは靴脱いでゴロンとなるのかなと思ってたんですけども、
まあ、もちろんね、うん、あの本当にただゴロンとなる時だけなんだろうけどね、
そのためのものか、
うん、
ですって、
うんうん、
もしかしたら私みたいな同じタイプの人がいるかもしれないから、
うん、
一応教えて、
ね、
教えてって言ったって、
はいはい、
ね、
うん、
いろいろ書いてあることなんですけれど、
うんうんうん、
いや決してあれですよ、あのちょうどいい長さの布だなと思って、
うん、
首に巻いて次の日出かけたりとかしたらダメですからね本当にね、
なるほどね、
いい、
確かにね、
う
ん、ちょっとそれの生地だけ
そう
ちょっと厚めで、
うん、
なんかこう
光沢があって
あるよね、
うん、
だから確かにちょっとストール代わりにもなりそうな生地のことも多いよね、
うんうん、テーブルの上に引くものなのかなと思って
なるほど
引いてもダメですし、
はいはい
ね、
うん、
くれぐれも間違えませんように。
わかりました、
わ、はい、かりました、はい、私も気をつけます、はい、ところで、
うん、
あの宇佐さんも私の大好きな料理人なんですけれども、うん、宇佐さんはですね、宇佐さんは、
はい、
私の大好きな料理人なんですけど、
はい、
あのいろんな食材あると思いますが、
うん、
宇佐さんの思う万能食材っていうのは何ですかね。
万能食材はね、
うん、
うわー万能食材って言ったらやっぱりネギ系かな。
あ、ネギね、
うん、玉ねぎ、長ネギ、
長ネギ、
要はで、
うん、うん、
そうだな、
確かにね、何でも使えるよね、
うんうん、表にも、うん、そうだな、やっぱり
ネギ
系私にとってはそれかな、
うん、
まあ、でもちろん、あ、でもいろいろ言いたいけど言っちゃったら万能っていうかね、あれにならないから、うん、うん、やっぱりそうだ、
ネギ、
うん、
ネギね、
うん、
美味しいしね、体にもいいしね、
そうなんだよね、
うん、
あのすごく炒めても玉ねぎだったらいいし、うん、さっと炒めての一品になったりとか、
うん、
まあなんだったら生でよしでしょ。
そうだよね、
長ネギの方もあの薬味よし、
うん、
それこそ炒めてよし、うんうん、あの焼いて
よし、
焼き鳥とかの
ね
間とかね、うん、
すごいね、ネギってね、
うん、
なんかこう主役になるわけじゃないけれど、
うん、必ず引き立てる、
うん、
うん、本当名バイプレイヤーという、
うん、
かな、
すごいよね、
うん、
あの宇多田美佐の物販でも、
うん、
ナンバーワンの人気を誇る丸山厨房カレーの生みの親でもありますけれども、
はいはい、
そのカレーの中にも、
はい、
ね、あの玉ねぎしこたま入ってるんです
よ、はいはい、
うん、もうとにかく飴色になるまで
そうだね、炒め玉ねぎが、うん、うん、
いや玉ねぎすげえな、
うん、純子はそういうあのこれがっていう、まあ、もしかしてねそれは個人作っていうかあるかもしれないから、
いやでも玉ねぎはすごいって思う、うん、やっぱり、
うん、
北海道でもたくさん取れますけど、
うん、
あの新玉、
うん、
新玉は新玉で柔らかくて、
うん、
なんか甘くて、
うん、
美味しいよね、
うんうん、オニオンスライスで、まあね、血液サラサラにしてくれるというね、うんうん、あったりとか、
そうだ、うん、芋もすごいって思うけど、
うん
うん、やっぱ玉ねぎなのかな
そう、ね、ネギ、ネギ、玉ねぎ、中ネギ、うんうん、
すごいわ、
うん、本当に、本当に生に煮る焼く、うん、何でも、
何でもいける、
何でも OK、うん、
ジュースにはしたくないけどね
ジュースね
ジュースにはしたくないけどいいねいや皆さんもぜひ玉ねぎ料理、
はい、
まあ、毎日やってるかもしれません
け
ど、うん、ところでもう少ししたら、
うん、
父の日来るんだけどさ
あ、はいはい、
なんか父の日のいろいろ調べてたら、うん、お父さんって何か物が欲しいっていうより、
うん、
やっぱりまあ、前話しましたけどお母さんも一緒かもしれないけど、
うん、はい、
何か物をくれるっていうよりは、
うん、
子供と一緒に過ごす時間が嬉しいなって、
そうだろうね、うんうん、
って思ってるお父さんが、
うん、
やっぱりいっぱいいるみたいなので、
うんうん、
いや私もできるだけ何かっていうよりはどっか飲みにでも、
うん、
行こっかな、おごってもらおっかな
それはそれはあれなのか、ね、父の日ありがとうおごってっていうの
みたいな
まあ ね、でもそれがまた嬉しかったりするんだけど ね、
うん、いやだってもう父さんだって母さんだって物は十分あるっちゃあるからね、
うん、
もういろいろやってきてね、
うん、
飲みますか皆さん、
うん、
やっぱり、
ね、まあ、そういう気持ちがどうしても昔からその母の日がクローズアップされてきてたけど、うん、やっぱりもうかなり前から、
うん、
父の日、まあ、それはちょっと商業的にね、
うんうん、
いろんなお店では
やってるかもしれない
けど、ね、早いうちから何月何日はファザーズデイって、
はいはい、
サムなんていうの
サムエ、
サムエ、ジンベさんとか、うん、
はいはい、
ね、そういうのとかをね、ラッピングしてもこんなのどうですかって提案、はい、いっぱいされてたりとかね、
そば、ね、打ちセットだとかね、
あ
いろいろありますけども、
うん、
やっぱり、うん、うたたび座的父の日のプレゼントは、
うん、
一緒に飲むってやつじゃないですかね、
あ一緒にしかも麻雀を打つと、
あ、いや、最高なの、うん、
ねえ、
いや
ちょっとね、
ぜひ任したいですけどね、
私も残念ながら自分の実の父はもう他界してるんで、
うん、
ぜひ純子父さんに、
はい、全部注ぎ、
うん、
注いちゃ
ってください、そうそうそうそんな大きい娘持ったことないって言われるそうだけど、いや父さんには父さんで謝えよ
はい、ぜひ、
はい、
はい、そんな感じで今日もお届けしてまいりましたdiscoverymusic.jp、あっという間に終わりの時間になってしまいましたけども、
はい、
またいろんな身にならない話を来週もしてみようかなって、うん、来週
いい加減に気づけて、
気づけて
もう少し身のある話をせえって怒られますが、
いや分かんないよ、うん、もうできると思いますよ、
はい、
ホテルに提案する、ね、話もいっぱい出てきましたし、まあ
ね、そうだね、
はい、というわけで、
はい、
最後の曲はこの曲でお別れしようかなと思います、
はい、
今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
18年の仕事を終えて今何を感じてますか。悔し涙を何度も流しながら必死に戦い抜いた父よ。言いたいことも言えない世界で真正面からは強い風が吹いていた。あなたはすべて 受け止めて、傷つきながらも足を止めなかった。諦めたりはしなかった。投げ出したりもしなかった。ただ自分らしさを貫き通すあなたがそこにいた。ねえ、38年を歩く姿は本当に男らしかった。どんなに嫌なことがあった日だって家族の前ではいつもと同じでした。38年を共に歩いた母さんが隣にいる。若い日の二人を覚えてないけど、笑顔はきっと変わってないのでしょう。いただきます。ありがとう。いってらっしゃい。
ただいま。
いつも交わしていた言葉がやけに温かく聞こえてくる。父が第二の人生